どうも、こんにちは、坂本です。今日はですね、夏休みの成果、もうすぐ夏休みが始まりますけれども、その夏休み、うまくいくかどうかというのは、実は、その夏休みが始まる前で、9割は決まってしまうという話をしていきたいと思います。まあ、多くの人はね、夏休みが始まってから計画を立てて、で、勉強を始めて、で、三日坊主で計画が頓挫してしまい、ああ、だらだらだらだらと、まあ、多くの人は過ごしてしまうわけですけれども、私のね、メールマガジンを読んでいる皆さん、ね、そしてこの音声を聞いている君たちは、そんなようなことにならないような、とっておきのね、アドバイスをしていきますので、今日の音声をしっかり聞いて、で、やってもらいたいこともいくつかありますので、それをぜひ実践してね。そして、素晴らしい、最高の夏休みを作って、ね、自分たちの手で作っていければ、作ってもらいたいなと思っています。ね。で、今回はね、このように音声を使って直接みんなに話しかけるという方法でね、お伝えしていきますので、今まではね、メールをプリントアウトして読んでいる人だとか、桜作の教材でね、本を通してでしか、まだ私と坂本と接していない人も多いかと思いますので、ぜひ、直接セミナーを受けているような感覚で、今日は聞いてもらえたらなと、親子でね、聞いてもらえたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあそれではね、夏休みの成果は実はその夏休みが始まる前で決まるという話をね、していきたいと思うんですけれども、じゃあ夏休みが始まる前に何をすればいいか、ね、何をすればいい夏休みが過ごせるかということなんですけれども、これ実は2つポイントがあります。2つね。まず1つ目。一つ目はですね、みんなが夏休みをスタートさせる前までに自分の苦手分野、これをしっかり把握しておくということ。うん。これが一つ目ね。うん。もしね、いろいろ話をしていくので、メモ取った方がいいかなと。思った人はですね、ノートとかにメモを取ってくださいね、ぜひね。やっぱり何かをメモを取ったり、ノートを取りながら話を聞いた方が絶対吸収力というのは高くなってきますので、ぜひね、ノートを取りながら、聞いてみてください。一つ目のね、みんなにやってもらいたいことというのは、苦手分野、君の苦手分野を把握するということ。そして、もう一つ。二つ目は何かというと、そのね、一つ目で見つけた苦手分野。これをもとに、目標、夏休みのね、目標を設定するというのが二つ目です。いいかな？一つ目は苦手分野を把握すること。二つ目は、目標、夏休みの目標を設定するということ。いいでしょうか？この二つをね、夏休みが始まる前、まあ、ぜひね、この音声を聞いたらすぐにね、取り掛かってほしいことなんですけれども、この二つを、まずは、進めてもらいたいと思っています。じゃあ、それではね、一つずつ、詳しく説明していきたいと思うんですけれども、まず一つ目からね、じゃあ、どうやって自分の苦手分野を見つければいいのか。うん。これ、どうすればいいと思いますか？ちょっと一時停止でもいいのでやってみてください。ちょっと考えてみてください。じゃあ、シンキングタイムスタート。はい、いいですか？まあきっとね、ほとんどの人は考えないで聞き続けるかと思いますが、いかがでしょうか？うん、考えた人は偉い。うん。じゃあそれではね、じゃあどのように苦手分野を見つけていくのか。実はね、その方法は 2つあります。1つ目はね、業者とか塾でやっている公開模試っていうのがありますよね。公開模試。それを利用する方法というのが一つ。ね。で、もう一つの弱点を見つける方法というのは、自分で、ね、手持ちの問題集を使って見つける方法というのがもう一つです。この二つがあるね。で、一つ目の公開模試を使うという方法なんですけれども、これはね、もうすでに申し込みが、ほとんどのところは終わってしまってるかと思うんですけれども、この7月中にですね、多くの公開模試が行われるんですね、夏休み前に。で、この夏休み前の模試を使って、自分のここが苦手だなと、これはできないなという分野を試験を受けながらね、試験を受けながらメモっていってほしいんです。まあまあもちろんテスト中はね、そのようなメモを取ったりするのはちょっと怪しまれたりしてしまいますから、テストが終わってからの休憩時間でいいですよ。国語の、テストが、開始されて終わりましたと。で、終わった後の休憩時間ね、次の、教科のテストが始まる前の休憩時間に何かノートとかメモ帳にこの分野の問題ができなかった、苦手だった、ここは夏休み中にやっておきたいなという分野を書き出していくんですね。いいですか？例えばね、算数であればね、算数数学であれば、平面図形の問題が全然できなかった。で、もう少し詳しく書いてもいいですよ。平行四辺形の、問題、面積の求める問題ができなかったとかでもいいですし、中学生であればね、例えば連立方程式の文章問題ができなかったとか、ね、そういうのでもいいですし、一次関数の、座標を求める問題ができなかったとか、まあそのようにね、詳しくテストを受けたその休憩時間の間にメモを取っていってください。いいですか？そうすることによって各科目自分がどこが苦手なのか、苦手意識を持っているのかというのがもうずらーっとリスト化されていくんですね。もうこれを見ればもう自分が夏休みにやるべきことっていうのがある程度はっきり見えてきますよね。そしてもう一つね、もう一つの弱点を把握する方法、もうすでにね、公開模試とかはもう締め切られてしまっていて、模試を受けるきっかけがないと、機会がない。じゃあそんな時どうすればいいのっていうところなんですが、その時はね、自分が持っている問題集をちょっとね、まず見てみてください。例えばね、算数とか数学の問題集パラパラパラーっと見ていくと、途中途中にね、章末問題とか、まとめ問題とかね、一番最後の方に巻末テストとか、模擬テストというようなまとめテストをするコーナーって、ある問題集が結構あるんだよね。そのようなまとめテストを土曜日とか日曜日に使って各教科ね、まとめてずらーっと一気にザザザーっと取り組んでしまう。問題をやっていくと。その中で見つけた苦手分野、これを書き出していくという作業をすればいいね。いいですか？ね、手持ちの問題集のまとめテストの部分を一気にやると。休日に一気にやる。そうすることで、そのようなね、自分の苦手分野というのを見つけることができますよね。でね、なぜこの苦手分野を知る必要があるのか、夏休み前に知る必要があるのかっていうのもちょっと話しておきますと、この自分のできない分野というのを知った状態で勉強を始める。例えば塾でもいいですよ。塾の夏期講習を受ける。そうすると、例えば空間図形が苦手な人がいますよね。 その人が塾で夏期講習で空間図形の授業が始まったとしますよ。そうすると、あ、ここは自分が夏休み前に苦手だなと思った分野だなと。ここはしっかり集中して授業を聞こうという意識が働くようになりますよね。この意識があるかないかで、授業を受ける態度はものすごく違ってきて、集中力も、吸収力も変わってきます。うん。ものすごくね、効率の良い勉強ができるということなんね。いいかな。だから、必ずこのようにね、夏休み前までに自分の苦手、これはやっておかなければいけないなという思う分野を決めておく必要があるということなんね。いいかな。ここまでいいかな。自分の苦手分野を知る。これが一つ目、やってもらいたいことの一つ目です。では、もう一つ。夏休み前までにやってもらいたい次のステップだね。もう一つ目。もう二つ目は何かと言いますと、その苦手分野から夏休みの目標を決めてもらいたいということ。ね。今、もう苦手分野をずらーっとノートとかに書き出した状態だとしますよ。そしたらね、次にやってほしいのは、そのずらーっと書き出した中から、この夏休みに、ここだけは絶対にマスターしたい。この分野だけはできるようにしたいと思うものを、一つか二つ決めてほしいということだね。絞り込むということです。うん。絞り込むことによって、特にその意識が強く働くようになるんです。でね、夏休みは、まあ、40日とかね、長い夏休みかなというふうにイメージしますけれども、実際に始まってみると、もうあっという間にね、あっという間に終わってしまうんですね。だからこそ、自分が集中するべき分野というのを絞り込んでおく必要があるということです。ね。国語であれば、こことここは必ず、できるようになりたいなと。算数、数学であればこの分野。英語であればここ。理科であればこれ。社会であればここを絶対にできるようにして、自信を持ってできるようになった状態で夏休みを終えたいと。ね。そのような、決意をね、表明するためにも、ぜひ、ここでね、夏休みの目標というのをはっきり決めておく、おいてほしいんですね。じゃあ、そのように苦手リストの中から、これだけは外せないというものを、いくつかピックアップしたとしますよ。ね。じゃあそしたら各教科のそれぞれのピックアップした苦手分野ありますよね。それぞれに対して、その一つ一つに対して目標を設定していくんですね。うん。目標を設定していく。じゃあ具体的に何をどのように設定していくのかというと、それぞれ一つ一つの分野に対して、どのようにそれを勉強していくのか。それを決めていくということです。ね。じゃあ、例えばだよ。算数の空間図形でいいか。ね。算数数学でもありますよね。空間図形の問題ができるようになりたいとしますよ。うん。そしたら、じゃあ、それをどの問題集を使って、その問題集の何ページから何ページまで、それをいつまでにやるのか。うん。それを決めてほしいということです。もう一度言いますよ。その空間図形なら空間図形の分野をマスターするために、どの問題集の何ページから何ページまでをいつまでにやるのか。ここまでを決めておいてほしいということです。 ね、一つ一つに対してですよ。ここまで明確にすることでね、夏休みはもう本当に始まった瞬間からロケットスタートでね、どんどん勉強を進めていくことができますよね。だってやることっていうのはもう完全にもう明確に決まってるわけだから。明確になればなるほど最初の一歩っていうのは踏み出しやすくなるんですね。いいですか？まあ今日はね、そのどの問題集でやればいいのかとか、どれだけの量をやればいいのかっていう話はそこまではできませんけれども、まずは自分の手持ちの問題集でいいですよ。自分の手持ちの問題集の中で、どの問題集を使って、どこからどこまでをいつまでやるのか。7月の末までにやるのか、8月の10日までにやるのか、夏休みの終わりまでに終わらせるのか。それをね、明確に決めておいてほしいんです。よろしいでしょうか？ね。このようにして、目標を決めておく。これが、二つ目のやってほしいことなんですね。いいかな？じゃあちょっと話をまとめてみますね。今日の話は何だったかと言いますと、夏休みの成果は、夏休みの前に9割決まるという話でしたよね。で、そのために、その事前準備のためにね、しっかりした最高の夏休みを過ごすためにやっておいてほしいことを2つ言いましたよね。1つ目は自分の苦手分野を把握するということ。これは、後悔模試を使ってもいいですし、自分の手持ちの問題集を使ってもいいですよ。これをまずは早めにやってくださいね。次の土日にでも早速スタートさせてください、これは。そして二つ目にやってほしいことは、リスト化されたその自分の苦手分野でね、その、なんか、それを自分、これだけは、達成したい。これだけはマスターしたいというものに絞り込んで、で、その絞り込んだそれぞれに対して、具体的にね、どの問題集を使って、どこからどこまで、いつまでやるのか、それを決めてほしい。つまり目標としてそれを決めてほしいということ。これが、今日お伝えしたい二つのことだったんですね。大丈夫でしょうか？ぜひね、私のメルマガを読んでくれている皆さん、ね、この音声を聞いてくれているみんなには、今年の夏休みはもう本当に今までの夏休みでもう最高の夏休みだったと。そういうふうにね、言ってほしいなという思いから、今日はね、ちょっと音声でお伝えさせていただきました。ぜひね、まずは弱点分野、自分の弱点分野を見つけるところから始めてみてください。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。